小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
さて、先週は親切は報われるをテーマにお話しされましたね。
昔話ってね、必ずしも道徳を教える話じゃないんですけどね。ただ親切だけはね、どの民族でも美徳として称えられてますね。で、特に動物への親切、貧しいものへの親切、それから死者への親切、この3つはね、どの民族でも必ず美徳として言われるんですよね。この人間の世の中がスムーズにこううまくいくには、お互い親切っていうのは欠かせない美徳なんじゃないかしらね。
そうですね、そして最後は必ず報われてますもんね。
そう、必ず報われるんです、これは、
さて、今週は先生どんなテーマですか？
今日はね、一転して、わらべ歌をね、また聞いていただこう、あるいは一緒に遊んでいただこうと思うんですけど、子供たちと大人がこう一緒に何かすることってとても大事じゃない、ね、でこの頃ね、どうも若いお母さん方がね、子供とどうやって遊んでいいか分かんないとおっしゃる方もいるもんだからね、とても僕気になってるんですね、でその一つの一番いい手がかりとして、わらべ歌ってずっと伝えられてきたものですからね、それをぜひ覚えてやっていただきたいなと思っているんです、
はい、それでは久しぶりに太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんを招いて、一緒にわらべ歌で遊びたいと思います。彩、さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず今日一つ目はどんなものをご紹介してくださいますか？
はい、ぎっこんばっこんよいしょぶねっていうのをやってみたいと思います。
ぎっこんばっこんよいしょぶね、はい、それはどういうふうにするんですか？
これはですね、子供さんをお膝の上に抱っこしてもらいます、それでお船に乗っている気持ちになって前後に動きます、揺れる感じですね、で最後に高いぞっていう言葉があるので、そこのところで高い高いと脇のところを持ってもらって上げてもらいます、子供さんをですね、
高い高いのところは喜ばれるんじゃないですかね、
もうキャッキャ言って喜んでますね、
はい、じゃあ一度歌ってもらっていいですか？
はい、ぎっこんばっこんよいしょぶね、沖は波が高いぞ、高い高い、
キャッキャッキャッキャ、情景が浮かびますね、何回もやってやってって手紙、そうですね、もう一回じゃあ、お願いします、はい、
ゴンバッコンよいしょぶね、沖は波が高いぞ、高い高い、
なるほど、
はい、ぎっこんばっこんの時にはね、抱っこしてるわけですから、
そうですね、
スキンシップもたっぷりですね、
いいね、簡単で覚えられて、
はい、これね、でバージョンアップすると、大しけの時は大きく揺れてみたり、今日は静かな波です、っていう時はちっちゃく揺れてみたり、いろんな遊び方ができると思います。
じゃあ大しけの時バージョンを一回お願い
します。大しけバージョン一つ。
じゃあ大きく揺れます。捕まっといてください、いきます。ぎっこんばっこんよいしょぶね、沖は波が高いぞ、大きく上げて、
結構こう大きく揺れることも、ね、お子さんにとっては楽しいでしょうね、
横揺れてもいいのね。
そうです、
いいのね、
はい、
なるほどね、
波だからね、波だから前後横、いろいろありますよね、
はい、
へ
え、
じゃあもう一つ何か、
もう一つは足足アヒルっていうのをやってみたいと思います、
足足アヒル、これはどういう風にするんですか？
は
い、
これは大人が子供さんの足を片一歩ずつ持ってあげます。それで子供の足が痛くない程度に上下だったり左右だったり前後だったり動かしてもらいます、
この時子供は寝てるわけ？
寝てなくてもお膝の上で抱っこの状態でも、
ああそうか、
手がたうといいと思います。
はい、おむつとかで寝かしてるような時にもできるね。
それ、あ、そうですね、おむつだいたい嫌がるので帰る時、その後にご機嫌取りにやってもいいと思います、
じゃあちょっと歌ってください。
はい、足足アヒルかかと狙え、足足アヒルかかと狙え、 くちょくちょくちょくちょくちょくちょ、最後に足の裏をくすぐってあげても、
足の裏をくすぐるんですね。はい。またそこでキャキャキャキャキャって、本当子供ってくすぐられるとね、喜びますよね。足アヒルで前後に足を揺らしたり横に開いたりとかですね、はい、やっぱりリズム感が大事ですね。
そう、リズム大事よね。リズム、子供はリズムとっても喜びますよね。
これは何か応用編とかあるんですか？
はい、大きくなりましたら、大人の足の甲の上に子供さん立ってもらって、一緒に同じ方向を向いて、歩いていく。
歩く。大人も立ってるわけだね。
はい、
ね、
大人も立って、これで掛け声として先ほどの歌を使ってもらいます。
じゃあもう一回お願いしていいですか？
はい、足足アヒルかかと狙え、足足アヒルかかと狙え、
なるほどですね。竹馬みたいでいいよね。
そうですね、
イメージとしてね。
そうですよね、
はい、足アヒル
で親と一緒にね、一歩を一緒に踏み出すって、素敵ですね。じゃあもう一つ何か、
もう一つ、これは皆さんでやってみようと思うんですけど、
はい、何でしょう？
ずいずいずっころばし。
ああ、ずいずいず
っころばし、ね、はい、はい、
じゃあやりますか。
はい、
はい、じゃあ手を軽く握るんですね、感じで両手ね、穴ぼこを作ってもらいます、
ドーナツ型にするんですね。
はい、で穴の中に順番に入れていきます。指を入れていきます。
はい、
ではいきます。
はい、
ずいずいずっころばしごまみそずい、チャツボに追われてとっぴんしゃん、抜けたらどんどっこしょ、河原のネズミがこめくってチュチュチュチュ、おっとさんが呼んでもおっかさんが呼んでもいい子なーしーよ、井戸の周りでお茶碗書いたのだーれ。
あやさんの手になりました。これ大勢でやると楽しいですよね。
楽しいですね。
それで最後に慣れで指が入った人の
その手は
消えるわけね。
消えます。
消えるわけね、
はい、
でどんどんそれで少なくなっていくんですか？
はい、で一番最初に亡くなった人が勝ちと私たちはやってたんですけど、
最初に両手がなくなった人、
はい、そうです
が勝ち。
勝ち。
ああ、そうか。
地方によっていろいろあるかもしれない。
逆かもしれない。逆もあるかもね。最後に残った人が勝ちっていうのもあるかもしれないね。そういうと面白いところよね。
そうですね。
いいんですよ、適当でね、それは。
これなんかね、ずいずいのところはよく聞くんですけれども、途中から河原のネズミ、
そう、間違えました。
いや、間違えたんじゃないんじゃないの。それね、僕は俵のネズミと覚えていたんだけど。
いろんな説、私は河原と思いましたけどね。河原
のネズミ、面白いね。河原のネズミも面白いよね。
でも、コメックってだから俵かな。
俵かなとも思うけど。でもそういうのいいんだよね。要するに伝承だからさ、適当に変わっていくわけですよ。そこが面白いところよね。本で伝えられたもんじゃないじゃない。
そうですね。
だから全然構わないんですよね。
はい、
で、子供それなりに想像するからね。両方可能じゃない。俵のネズミも河原のネズミも両方可能だよね。
はい。
もう一回行こうか。
はい。
どうぞ。
せーの。
ついついずっころばしごまみそずい、チャツボに追われてとっぴんしゃん、抜けたらどんどっこしょ、河原のネズミがこめくってチュチュチュチュ、おっとさんが呼んでもおっかさんが呼んでもいい子なーしーよ、井戸の周りでお茶碗書いたのだーれ。
これちょっと大きくなったらそれでだーれになったとこで罰ゲームってして遊んでもいいですよね。
あ、そうですね、
あ、そうか、罰ゲームね、最後にそのだーれが当たった人ね、それも可能だね。
はい、
いいですね。なんかなかなか最近スキンシップって、お友達同士、親子でもなかなかないですからね。
みんなでさ、テレビの画面見てたりね、なんかして一方向みんなで見ちゃってるっていうとか多いけど、こうやってみんなでなんかやるっていうのをね、ぜひぜひ思い出してもらいたいですよね。
そうですね。今日は太宰府にあります絵本の店アップップの三住彩さんを招いてわらべ歌を遊んでみました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、この時間はリスナーの皆さんから番組にいただいたメッセージを紹介したいと思います。
そうですね。
まず1本目です。ラジオネームとわははさんからです。子育て中のため毎週は聞けないんですが、聞ける日は楽しくというか真剣に聞いています。 小沢先生がお話しされる昔話、幼い頃に読んだことがあるはずなのに、なんだか初めて聞く話のように感じます。それはきっと子供の頃の自分と今の自分との経験の差というか、物語から感じ取る自分自身の心の変化なのでしょうか。不思議です。
いや、あれですね、当初ですね、それおっしゃるようにやっぱり子供の時に受け取ったお話とね、
ええ、
から何十年か経った今ってのはやっぱり違うと思うのね。
うん、
当然ありますよね。
そうですね。
うん、面白い話だなそれ。
続きがあります。小沢先生のこの番組のおかげで、私の娘2歳の娘に昔話の読み聞かせをする意欲をいただきました。以前は昔話はまだ2歳だし意味がわからないかなと思い、読み聞かせの対象外だったんですが、試しに小沢先生が昔話を読まれる口調風の優しく渋みのある雰囲気でうろ覚えの桃太郎を話してみますと、続きを話して、続きを話してとせがまれました。昔話には子供から大人まで楽しめる何か不思議な魅力があるんですね。
そうね、僕の声が渋みがあるかどうか分かんないんだけど、2歳の子供だから分かんないだろうなと大人の方は思っちゃうんだけどね。
そうですね、
子供の方はね、2歳なりに想像するってことありますよね。ですからいいんじゃないですかね。
続いては糸島市の優子さんからです。先生の語り口にいつも癒されています。私は今保育士として働いているので生放送では聞かれないのですが、ポッドキャストで楽しんでいます。この番組を聞き始めて、子どもたちへの読み聞かせなどとても参考になっています。特に子どもたちは聞いていないようで、ちゃんと耳を傾けているという話を聞いて勇気をいただきました。読むのが下手なのかなといつも悩んでいたもので、子供のお母さん方とも話をするのですが、ここ最近は読み聞かせが以前より活発になっているような印象を受けます。これも小沢先生のような方たちの活動のおかげですね。これからも後世までこの文化をちゃんと伝えていけるように私たちも頑張らねばと思います。これからも応援しています。
そうですね、子供が聞いてないみたいだけど実は聞いてるっていうところね、大事なところをキャッチしてくださったと思うんだけども、子供ってさ他のことやってるから聞いてないだろうと大人の方は思うんだけど、ちゃんとキャッチしてるって一回でもありますよね、そういう場面ってね、お話と限らず、
はい、
だからそれはとっても大事なことだと思うね、
で
それは決してね、大人の読み方が下手とかそんな問題じゃなくてね、子供っていろんなことに興味あるわけだよね。で他のこと遊びながらもひょっと聞いてるっていうのありますからね、とってもいいところ気がつかれました ね、
そ
うね、
これからも自信を持って頑張っていきたい。
そう、それとね、もう一つその方あれでしょ、保育士の方でいらっしゃるでしょ、子供のね、子供ってさ保育園とか幼稚園とか学校でお話を聞いて、あるいはさっきの手遊びみたいなことして遊んで、それを覚えてね、お家へ帰ってそれを親に伝えるってこともあるんだよね。で今日こういうことを聞いたのよって言って、それで親の方、いわば親を教育しちゃうというね、面ってありますよ、
はい、
だからその意味でね、保育士の方々あるいは幼稚園の先生方がね、いろいろお話に興味持って語ってくださるととってもいいことだと思うな。
そうですね、期待したいですね、
期待しますね、
はい、じゃあ最後にもう一本、福岡市中央区のぷくぷくさんからです。5歳と3歳の娘がいます。毎回目から鱗が落ちるような話を楽しみに聞いています。先生はグリム童話の話をよくされますが、アンデルセン童話はどんなものなんでしょうか。童話にもいろいろなものがあると思いますが、世界のいろいろな童話にまつわる話も聞かせてくださったら幸いです。
そう、アンデルセンとても有名なんですけどね、アンデルセンってね、デンマークの詩人なんですけど、創作なんですよね、あの話は。
作った話、
作った話ね、
ええ、
ですから昔話とは違うのね。
昔話とは、
昔話っていうのは、誰かが個人が作ったんではなくて、田舎でおじいちゃんおばあちゃんが誰作るともなく口伝えで伝承してきたものですね。ですから民族の集合的な作品なわけね、みんなの作品。アンデルセンの場合はアンデルセンという詩人の作品なんですね。ですからアンデルセンの思想とか宗教観とかっていうのがもうもろに込められているんで、ちょっと昔話と違いますね。でもいいところいっぱいありますよ。そう、いつかアンデルセンの話もしようかな。
そうですね、楽しみにしていてください、たくさんのメッセージありがとうございました。さて先生、来週のテーマを教えてください。
昔話ってね、いつも言うことだけども、口で語られてきましたから、したがって耳で聞かれてきたわけですよね。 という意味では音楽ととても似てるところがあるんですね。なもんでね、音楽と昔話の共通性みたいな話を聞いてもらいたいと思ってます。
楽しみにしています、
うん、なるべく具体的な例でやります。
はい、じゃあ来週もよろしくお願いします。
はい、どうぞ。
今日はどうもありがとうございました、は
い、小沢敏夫昔話へのご招待。